シェマーイスラエル、人の子は安息日の主である。これが今日十字架の贖いによってイスラエルとされた草深教会に与えられたイエス・キリストの御言葉であります。シェマーイスラエル、人の子は安息日の主である。これが今日新しい安息日に聞く主なる神の御心です。シェマーイスラエル、人の子は安息日の主である。イスラエルよ聞け、イエス・キリストは安息日の主である。私が唯一覚えているヘブル語、それがこのシェマという単語であります。これは日本語にすると聞けですから、シェマイスラエルはイスラエルを聞け、実戒を私たちに与えてくださるときにモーセがイスラエルの群衆に言いました。シェマイスラエル、イスラエルよ聞け。今日新しいイスラエルとしてここにいる一人一人に神様は十字架の主を通してシェマ聞けとおっしゃっている。その聞くべきイエス・キリストのお姿とは、先週は新しくなれと、そのことを聞くために主税人を招き、救いを喜ぶ祝宴を楽しまれた姿を見せてくださった。断食についての問答をする姿をシェマ、そうおっしゃって人々に与えてくださったイエス様は、イスラエルよ新しくなれ、古いものから解放されて、むしろ古いものを脱ぎ捨てて新しくなれ、そうおっしゃっているわけであります。今与えられているルカの文脈で言えば、律法を守ることで新しくされるのではなく、神の言葉を聞き、神の言葉を受け入れ、これを信じることで新しくなれ。神の御事が今律法という書き残された文字ではなく、イエス・キリストの十字架の贖い、十字架のと復活という、これによって成し遂げられている。これに聞け、これがいつも神様が私たちに求めておられる、また招いておられる、その中心点であります。そしてこの中心点を信じきること、信仰義人という新しさがイエス・キリスト以降のキリスト教の、キリストそのものを信じる私たちには与えられています。以前のふるさとは行いによって救われるという行為義に、そうではなく、ただこの一点であるイエス・キリストを 信じる信仰の、先ほども日本基督教団の信仰告白で私たちは告白いたしましたけれど、この一点だけに集中し立ち続け、ここで大きく豊かに成長しろ、それが、神様の御心であります。そしてそれを今日も御言葉において宣言してくださっている。今日の御言葉は、安息日にイエス様は弟子たちを連れて麦畑を通っておられた。この時の出来事が見るように言われている、聞かれるように言われている。おそらくこの弟子たちとの行動は、礼拝をサボって麦畑にピクニックに行ったようなわけではなく、礼拝に行く途中なのか、礼拝から帰る、帰り道だったのか分かりませんけれども、ファリサイ派が彼らと行動を監視している。その点から礼拝が始まる前か終わったあとということだけは分かります。いくらファリサイ派がイエス様を追い詰めようとしても、自分たちが礼拝を休んでイエス様を監視することは起こり得ないからであります。麦畑を通っているとき、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。この行為をファリサイ派の人々は律法違反だ、レッドカードをイエス様に突きつけるわけであります。律法は600以上、613の掟がある、そう言われています。日本の憲法は103条で構成されておりますから、約日本の憲法で言えばその6倍。その一つ一つが生活の中で、すべての生活の中で守らなければならない、そういうルールであります。罪を犯さないためにすべての生活において徹底して守らなければならないルールが613もある。それだけ厳しい内容で、同時に守れるわけがないという焦りとか落胆とか嫌悪感、罪悪感、そういうプレッシャーを人は受け続けているのではないでしょうか。そしてこの613の掟の中からで言えば、この弟子たちの麦の穂を摘み手で揉んで食べた、たったこれだけの行動が4つの律法違反を犯している、そう言われるわけであります。私はおそらく安息日に行動したっていうことで起こっているのかなといつも思うわけでありますけれども、そうではなく、麦の穂を摘む、これは刈り取りの違反になる。そして手で揉み出すことは、脱穀、殻を脱ぐ、脱穀禁止の違反をしている。中の麦を取って空っぽになった殻を捨てるのは、これを、殻を剥くことの違反。そして食べることは、食事を準備したことへの違反。これで4つであるそうであります。 大雑把な性格の私ならば、とてもイライラする。守れるわけないじゃん、何うるさいこと言うんだろう、そんなことしか、感じなくて、つい放り出してしまう。そういう細かさが613が表している言葉で、ルールでありましょう。また立法学者もよくここまで細かくチェックができるもんだと感心をしてしまいます。彼らはこういうけしからん罪人たちを束ねるボスであるイエス様に、なぜ安息日にしてはならないことをあなたを頂点とするチームは行うのか、こう質問しているわけであります。メンバーの不始末はリーダーの責任、またこんなけしからんことをするチーム認めるというか、何も注意をしないことは認めることはできない、そういう意思表示だろうと思います。一部を見て全体を決めつける、一部分にこだわって全体を見ていない。よく聖書を読むときに、神様の御心を聞くときには、その一箇所の聖句だけではなく、枝だけではなく、章という木を見ろ、また福音書という、さらに大きな森を見ろ、そう言われるのと言われますけれども、私たちは大きな森の中の小さな小枝だ、これだけにこだわって生きている。そういう古さの中に自分というこだわりを持っている中で、そこから聖書を読んでいる、言葉を聞こうとしている、また律法を分かったつもりになっている、そういう古さを常に自分自身で手放すことができない、そういう生活を繰り返しているのではないでしょうか。しかし新しさとは、森から木を考え、そこから枝を考えなければ、私たちはそこで働いてくださって、そこにしっかりと立てられている神を見過ごしてしまうだけであります。そういう人間の一部分しか見ない、またこだわりの中の視点しか持っていない、立法に対する誠実さというよりもこだわりに対して、イエス様はイスラエル王国の2番目の王様ダビデの事例を引き合いに出してお答えになる。安息の日の意味を知るよりも、安息日を守ること、律法の意味を知るよりも、知識としての律法やそれを守ることに固執している古さへの指導であり返事でありましょう。どうか今日帰宅されてからサムエル記上21章を読んでみてください。そこに今日このイエス様が引用されたダビデの故事が記されております。ただ大事なのはその21章一節、ダビデは立ち去り ヨナタンは町に戻った。ここから始まっているということであります。どうしてこうなったのか。ダビデに殺意を持ったヨナタンのお父さんであるサウル王がダビデを殺す、殺害する、それを決意したからであります。そのことをヨナタンは親友であるダビデに伝えて逃げるように言います。逃げるように直接は言えないので、野原で自分が弓を射る、そして少年にその射った弓を拾いに行かせるわけであります。少年が走り出してから後ろから、早くしろ、急げ、立ち止まるな、こう少年に指示をするわけでありますけど、これがダビデとヨナタンの合図でありました。危険が迫っている。早くここから逃げ出すように。この合図だと感じたダビデが、自分の預かっている命を守るために逃げ出す逃亡生活に入るわけであります。本当にいきなりのことでありますから、逃亡生活に備える準備など何もない。ある程度危険な場所から離れて、一番最初に起こったのが、今日のこの引き合いに出された祭司しか食べちゃいけないパンを、食べた、もらったという物語であります。命を維持するために食料の調達をする、パン5個で構わないから分けてほしいとダビデは祭司に頼むわけであります。確かに安息日は主なる神様がエジプトから救い出したイスラエルの人々にお命じになった守るべき大事な日であります。これが起こった由来は、神様の天地創造の技と、そしてエジプト脱出、これを成し遂げた神様を記念する、そのことを自分自身に言い聞かせて語り伝えることによって、この世の生活やこの世のストレスから苦しんでいる、また悩んでいる、トゲトゲしている魂と命に神様に許されている、愛されている、命の祝福を受けている、これを魂と命に語りつけることが安息の本当の守り方でありましょう。休憩する、体が疲れたから今日は一日寝ていよう、そういう休憩ではない。本当にお前の命は、自分の命は神様が守ることで握っていてくださる。これを聞くことで、自分で守ろうとしている、自分で誰かに傷つけられている、落ち込んでいる命をほっとさせることができる。その神様の言葉を聞く、命の支配者であるお方がいることを 自分自身にこの命に言い聞かせる、それが安息の日でありましょう。命を助け、命を安心させる日、神様にそうしていただく日、それが安息日であります。ヨナタンがダビデを助け、ダビデが逃げ出すのも与えられながら預かっている命を守るためです。生きるためでありました。また祭司から5つのパンを分けてもらうためにある意味、嘘をついています。ごまかしている。そういうごまかしをしてでも彼はこの命を守るため、生きるために食べ物を手に入れようとした。与えられ預かっている命を守るために、命の支配者である神様に生きるためであります。命を守るためにダビデはパンを得た。命の創造者であり、分配してくださった方が生きておられる。自分はこれを受けていることに忠実だったからでありましょう。律法によって命を守るのではなく、律法において安息日を守るのではなく、全部を守ることができるから命が命とされているのではなく、命の創造者である方がいるからこそ、このお方が守り支配し確かにしてくださっている、このお方を信じることだけが与えられたものの生き方、そして安息なのであります。イエス様は人の子は安息日の主である、こう宣言してくださった。人の子すなわちイエス・キリストは安息日の主である。安息日を成立し、これを与えてくださった主である神と同じ存在、同時にこのお方に人の子として安息を得て従う者として使えるものであると、ご自身を明らかにしてくださっている。守ることに精を出す行為義に、そういう古さではなく与えてくださった方に出会うことが安息。遠い昔先祖たちに与えられた解放が今自分自身に起こっている。守ることにこだわって、実際は人間は自分たちの方から神様との距離を、距離というか関係ですね、関係を無関係にしてしまっている。守っている方が優秀で、守れない、守らない人は落ちこぼれだと、そういうふうに必死になって守るように、守るために救いの技を与えていてくださっている方を自分の領域から追い出している。その分だけ関係を無関係にしてしまっている私たちの罪があるわけであります。今安息日の主は 十字架と復活という罪をあがなう救い主として私たちに関わってくださっている。無関係にしようとしてしまう私たちの罪の中に立ち、そこに十字架を打ち立ててくださっている。私たちの罪によってボロボロになってしまった命と魂を、そこに十字架を打ち立てて永遠の命を与えることで、擦り切れてしまう命ではなく、死んでも死なない命を与えてくださっている。その安息を生きる者として、新しくされたものとして、神を主として生きる新しさに、今ここにいる私たちは呼び集められている。それは私たちだけではなく、私たちとの関係の中にいるすべてのものが、この草深の地域の人々、静岡市が、県が、日本が、すべてどこにおいても、イエス・キリストの十字架が打ち立てられている。神様の方から、イエス・キリストという身腕を伸ばして、関係を回復してくださった。自分の行いによって救われる、自分の行いを正していく、その目先のことでうろうろして、そのうろうろの重さの中で、自分の罪の重さによっていよいよ罪の中に溺れてしまっている私たち、その罪の底の方にまで、安息日の主であるイエス・キリストは十字架で死ぬことにおいて下ってくださり、そこに命の旗印立てて私たちを受け止め、神の御前に立ててくださっている、この救いの感謝、またこの救いの恵みが、神の言葉である、安息日の主である、そのお方によって示されている、刻まれている、命が確かとされている、キリストは安息日を支配され、与えてくださる神の子キリストであります。今日この命の安息を知り祝う聖餐を開かれている。シェマーイスラエル、この命を喜ぶ生活を共に神様に捧げる歩みを歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天にいらっしゃる私たち一人一人の地なる御神様、御言葉をありがとうございます。命をありがとうございます。救い主イエス・キリストをありがとうございます。どうか私たちがただキリストを信じる、この 中心点においてのみ生活の中で生き続けることができますように、従うことができますように、喜ぶことができますように、いよいよ確かに主の言葉、イエス・キリストご自身を私たちに見せてください、聞かせてください。私ではなく私の救われた魂に、どうかイエス・キリストをあふれさせてください。すべての人間の魂をイエス・キリストにおいてあふれさせてください。この祈りを感謝して救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。